痩せないとの笑わないとフライデー。4月19日金曜日、時刻は午後6時になりました。皆さんこんばんは。週末お仕事で疲れた心と体を笑いで癒したいというコンセプトで、去年の10月から始まりました 79.1 川崎 FM ドリームキングダム、痩せないとの笑わないとフライデー。パーソナリティは私、今年で芸歴19年目のお笑い芸人でダイエットインストラクターという資格を持っております、痩せないとと申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでございましてね、痩せないとの笑わないとフライデー、今回でなんと7回目を迎えました。このね、痩せないとの笑わないとフライデー、この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレスビル1階にございます川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしております。はい、今日もですね、笑える話をたくさん用意しておりますので、最後まで楽しんでくださいね。はい、ということでございましてね、私ね、今週1週間はね、いろんなことがありましてね、まずですね、先週土曜日、4月の13日なんですが、もうね、ちょっとね、諦めかけてたんですが、皆さんはね、スキーとかスノボやりますか？もうね、春スキーといってもね、もう4月なんで、もうね、もうなんだろう、オフシーズンになってんのかなと思ったら、まだ新潟のね、ガーラというところは滑れるよという情報がありまして、ちょっとね、友達というか先輩に連れてっていただきましてね、先週の土曜日に、ガーラスキー場行ってきましたね。新潟のガーラスキー場ね、まあ雪質はそんなね悪くなかったんで、すごくね滑りやすかったんですけどもね、僕ね、一応お笑い芸人なので、まあ、ネタでは滑ったことがないんですけども、まあ、ちょっとね、スキーは滑ってみようかなと思いましてね、今回、スキーに行ったわけなんですけどもね、まあ僕ね、結構身長が高くて180センチあるのでね、結構ね、まあ、身長高いからっていうわけじゃないんですけども、すごくね下手くそなんですよ。スケートはね、まあまあ滑れるんですけどね、なんかね、スキーがなんか上手くなんなくて、まあ、6年ぐらい前に一回北海道でね、スキーやらせていただいた以来なので、まあ大体ね、6年ぶり7年ぶりかなっていうことでね、行ってみたんですが、まあ全然滑れなくて、で超暴言なのに何回も転んじゃいましてね、なんと右膝の靭帯やっちゃいまして、今でもね、ちょっと歩き方がちょっとロボットっぽいというね、そんな感じになってしまったんですけどね。まあまあ、ちょっとね、軽く怪我したのはまだ良かったんですけども、まあね、一番ショックだったのは、僕ね、帰り、まあ、スキーウェアの中に、携帯入れてたんですね。で、携帯を入れて、で、一応チャックが閉まるんですよ。でね、そのチャックを閉めてたんですけども、昼ご飯食べてから、携帯を、いじってですね、で、そのままポケットに入れたまま、ゴンドラとですね、リフトに乗って、一番上まで行って、そこから滑ったんですね。ただやっぱりね、何回もやっぱ転びまして、まあ中級者コースでね、もう10回ぐらい転んで、で、その時に靭帯やっちゃったんですけどもね、その時にこう、なんつうんでしょう、全然その時は気づかなかったんですが、まあ大体ね、スキーが終わって、ゴンドラに乗って、で、じゃあ帰りましょうかっていう時にね、こうポケットに手入れたらね、ポケット開いてるんですよ。で、しかも、携帯がないんですよ。わっ、携帯がないと思ってね、もう一緒に行ってたね、女子中学生とね、僕の友達がもうびっくりしちゃって、大丈夫って、携帯もし雪の上で落っことしてたらもうアウトだよって言われて、やばいと思って、次の日から僕は広島出張だったし、もう携帯がないとどこにも連絡できない、あとスケジュールも全部携帯に入ってるので、もう真っ暗なんですよ。あ、これやっちゃったと思って、でとりあえず、まあ、ダメ元でね、一応まあ、インフォメーションセンターっていうのがあってですね、そこに連絡しまして、ほんなら上のそのレストランまで電話してくれて、でどうですかって言ったら、ちょっとね時間くださいっていうことでね、10分ぐらい待ってたんですけど、まあ待ってる時間がもう地獄ですよ。もう、あ、もう携帯なくなったらあれができない、これができない、明日から出張行ってもどうしよう、担当者とも連絡できない、どこに行っていいか分かんない、ホテルも予約したんだけど、その予約したサイトもわからない、どうしようと思ってですね、もう絶望感に浸っていたらですね、お姉さんが僕のとこ来まして、あ、見つかりましたっていうことでね、まあ嬉しかったです。もうね、雪の上で落っことしたら普通出てこないんですって。でもね、たまたま運がよく、僕はリフトを降りたところのすぐで すぐのところでなんか落としちゃったらしくてですね、まあ、僕黒い、まあ、携帯だったんですが、まあ、素人に黒だったんでちょっと目立ったんでしょうね。そこにねいたねお客様が拾ってくださったらしくて、で食堂というかレストランに届けてもらって事なきを得たんですよ。本当良かったですけどね、もう携帯がないとねもう人間無気力であり無力になりますね。もう皆さんもね携帯はね本当に大事に、肌身離さずチャックをちゃんとつけてね、持参というかですね、大事にしてもらえればと思います。でね僕はその次の日から、広島に行ってきました。今回もねお笑いの仕事で広島に行ってきたんですけどもね、まあ今までね広島はもう何度も行ってるので、まあ厳島神社のある宮島も行きましたし、まあ原爆ドーム、あとは、平和記念公園ですね、そちらも行ってるし、あとはあのお好み村ですか、そちらもね行ったことがあるので、まあちょっと他のとこ行きたいなということでね、ネット調べてみたらまだ行ったことのない呉にある大和ミュージアムってあるんですよ。皆さんご存知ですかね、宇宙戦艦ヤマトで有名なねあのヤマトの原型ですよ。そのねヤマトミュージアム、まあ、軍艦のまあ造船所があったところなんですけどもね、そこに行ってきたらね面白かったですね。ほんとね本物のそのまあスケールとしてはね10分の1ぐらいなんですけどね、目の前にもう本当にヤマトがあるんですよ。ものすごいでかくてですね、でそこでまあ大体 2,3 時間ぐらいね遊べるんですけども、隣にですね自衛隊がありまして、海上自衛隊がそこにですねあの潜水艦があるんですね。でかい潜水艦があって、なんとね中に入れるんですよ。で潜水艦の中のね疑似体験ができるということでね、まあその中も入ってきましたけどね。であのクレニっていうのはですね、あの美味しいものなんか近くにないかなと思ったらメロンパンが有名なんですよね。皆さんご存知ですか、呉市にあるメロンパン。なんかねメロンクリームぎっちり入ったメロンパンで、ちょっとねなんつうんでしょう、形がなんつうんでしょうね、あのちょっと横に広なんかあのラグビーボールみたいな感じのね大きさなんですけども、それ食べたらやっぱ美味しかったんですよ。でね美味しい上に僕甘いの好きですから、横にねザラメみたいのがついてたんですね。あ、じゃあこのザラメもつけたらもっと甘くなって美味しいなと思って、僕そのね、メロンパンの横についてたザラメをね上に振りかけてこう食べたんですよ。ほんならねその横にいた人がね、あ、ちょっと何してるんですかって言うんですよね。どうしたんですかって言ったら、すいませんそれあの乾燥剤ですよって言われてね、俺危うくね乾燥剤食べるとこだったというね、危ない思いをしましたね。メロンクリームぎっちりパンですね、呉にあるすごい美味しいんですけども、皆さんねあの乾燥剤はザラメじゃありませんので、つけずに食べてくださいね。まあそんなやついないかなということでございましてね。はい、それではね、ここで一曲聴いていただきましょう。はい、ナイトレンジャーで、ロックインアメリカ。痩せないとの笑わないとフライデー。はい、ということでございまして、今日ね1曲目にお送りした曲はナイトレンジャーでロックインアメリカでしたね。これまあ80年代の曲なんですけどもね、まあ僕高校生だったと思うんですけど、この時ねすごいねヒットしてね、ベストヒット USA というね番組が流行ってた時代だったんですが、まあその時のね、曲で大好きな曲だったんですが、このねナイトレンジャーの中にいる、まあメンバーでブラッド・ギリスっているんですけども、そのブラッド・ギリスさんとね同じギターを僕ね高2の時買って、そっからねエレキギターにハマって、たまにね今でもね練習してるんですけどもね、もうヘビメタが大好きでね、まあこういったあのロックインアメリカはちょっとねこれヘビメタではないんですけどもね、すごい大好きな曲でした。はい、ということでございまして、リスナーの皆様もぜひリクエストしたい曲や滑らない話がございましたら、痩せないとの笑わないとフライデー番組宛てにメッセージください。川崎FMホームページの中にあるメッセージ&リクエストフォームがありますので、そちらからご応募ください。採用された方には、痩せないとのオリジナルテレホンカードを差し上げます。冗談です。嘘です。ね、痩せないとのオリジナルテレホンカードなんてありません。ね、そんなね、もらったとしてもね、それをね、使う公衆電話自体がね、今はないですからね。はい、冗談です。まあね、そういったリクエストとか、あとは滑らない話をね、募集しておりますのでね、皆さんぜひ、ご応募ください。はい、ということでございましたね。先ほどあの広島に行った時の話をしたんですけどもね、もうさっきのね言ってた大和ミュージアムすごかったんですよ。本物のねミサイルとかね、あとは機関銃本物がねそこに展示してあるんですけどもね、俺冷静に考えたら これ爆発したらどうすんだろうなとかすごい思っちゃってですね、そのとこは本物だっていうのはすごく怖かったんですけどもね。で、本番というかその時はですね、僕次の日に三好というところでお笑いライブをやらせてもらったんですけどもね、大手保険会社さんのねイベントだったんですが、まあね、広島の方って皆さん本当に温かくてめちゃくちゃウケるんですよ。でね、広島で、まあ、なんつうでしょうね。まあ、一番皆さんが好きなものというか、広島といえばほとんどの9割の方がカープファンなんですよ。で、僕実はですね、まあまあ、巨人ファンなので、なんかね、巨人の話ができない雰囲気になっちゃうんですよね。なんか広島カープ以外の守護禁止みたいなね、そんな風潮がある広島県だったんですけども、広島といえば食べ物、なんかね、美味しいもの食べようと思ってね、さまよっていたら、やっぱ生蠣ね、有名ですね。だから僕ね、広島のちょっとね、有名店に行きまして、生蠣をね、注文したんですけども、まあね、ちょっとね、生蠣ってほら、当たるの怖いじゃないですか。だからちょっと腐ってないようにですね、こう、匂いかけながらこう食べてたんですけどもね、なんかね、最初に食べた生蠣はね、僕醤油つけて食べたんですけども、醤油大好きなんで、ちょっと酸っぱいんですよ。あれ、でもこんないい店で、ね、腐ってるわけないよなと思って、やっぱもう一口食べたら、やっぱりね、生蠣なのにめちゃめちゃ酸っぱいんですね。うわ、これ絶対腐ってると思って、店員さん呼んだんですよ。すいません、もしかしたらこれ、ごめんなさい。腐ってるかもしれないですよ。ちょっとすごい酸っぱいんで、ってよーく見たらですね、ポン酢つけてたんですよね、僕ね。いや、それは酸っぱいだろうと思ってね。ものすごく恥ずかしかったというね。ちょっとカッコつけて、こう、ドバー閉めましたけどね、その時ね。はい。ということでございましてね、まあ本当ね、広島に美味しいものがたくさんあるんですけども、その後広島のね、広島焼き、まあお好み焼きですよ。そこに行きましてね、お好み焼き、僕食べ行ったのがちょうどね、お昼だったんですね。だからランチタイムだったんですよ。で、ランチタイムで、よくね、ワンドリンクサービスって書いてあるじゃないですか。僕もね、だからワンドリンクサービスっていうのが書いてあったんで、じゃあ何頼もうかなと思ったら、よーく見たらね、誤字脱字じゃないんですけど、ワンドリンクがワンドングリって書いてあったんですよ。いやいやいや、俺リスかお前。ねえ、リスじゃねえよ、つってね。ワンドングリサービスってね、リスしか喜ばねえよと思ったんですけどね。はい、まあそんなことがあったりとかですね。はい、もうほんとね、楽しかったですね、もう広島は。またね、行かせていただくことがあると思いますんで、広島で私に関わってくださった皆様、本当にありがとうございました。ね、でね、あとはね、僕はその後、まあ帰りですね、まあ次の日ですけども、秋葉原にお仕事で行きまして、皆さんね、行ったことありますか？秋葉原。メイド喫茶。僕ね、メイド喫茶行ったことないので、ちょっとね、興味あるなと思って、なんかネタになることないかなと思って、メイド喫茶行ったんですよ。だね、みんな可愛い子がいっぱいいてね、フリフリのね、ドレスを着て僕とは接客するんですけども、あれ本当に言うんですね。お帰りなさいませ、ご主人様って言われるんですよ。あれやっぱね、気持ちいいですよね。こんなおっさんがね、行ってもね、もう本当神扱いしてくれるというね。で、僕一応ね、まあ、すごい舌が子供なので、オムライス頼んだんですね。ほんなプレーンのオムライスが来たんですよ、最初に。ご主人様、お待たせしました、って言ってね。こうプレーンのオムライスが来て何もね書いてないんですよ。ほんならね、すごいね、こう小さいね、こうなんつうんでしょう、字が書けるね、ケチャップ持ってきたね、そのメイドさんがね、それではね、うさぎさん書きますって言ってね、そのプレーンのオムレツの前上にですね、こううさぎさん書いてくれたんですね。あとはハートつけてくれたり、名前を書いてくれたりとかしたんですよ。こんなおもてなするんだなと思って、でジュース飲もうとしたらね、あ、ご先生様ちょっと待ってくださいって言うんですね。何と思ったら魔法かけるんですよ。なんか美味しくなる魔法かけるんですね。いや、この子ら徹底してるなと思ったんですけどね。接客は素晴らしいと思いました。でね、その時に、まあね、ちょっと良くないことなんですけどね、ハエが一匹だけちょっとね、紛れ込んじゃったんですね。窓開けてたんで。で、ハエが来ちゃってね、あ、ハエが来た時って、こういうメイドさんとかってどういうリアクションするのかなと思ってね、見てたらね、あ、妖精さんだにゃんとか言うんですよ。いや、妖精って言うんだ、ハエのことをと思ってね、妖精さんだにゃんとか言いながらね、そのね、女の子ね、ブチーってね、手でね、握りつぶしちゃったんですよ、その。まあ、その、一発で素手で、その、仕留める、そいつもすごいですけど、その後ですね、手をね、パッと開いたらね、仕留められた妖精さんがね、スーッとゆっくり落ちてったというね、やっぱね、メイド喫茶のお姉さんたちってすごいなと思った瞬間でした。 ね、皆さんもね、もしね、よかったらね、メイド喫茶行ってみてください。またね、僕はね、リピートで行きたいと思います。まあ、いろんな店行ってみようかなと思いますんでね。ね、ハエのこと妖精さんって言うんだからね、すごいですよね。徹底してるなと思いました。はい。でね、今日もね、滑らない話をたくさん用意してるんですけどもね、私、昔はですね、大阪に住んでおりまして、大阪にね、15年住んでたんですけども、もともとはね、私、人材派遣の会社を経営してたんですよ。27歳から37歳までの間の10年間で会社をなんと8つも持ってたんですね。広島から、でも広島もあったんですけどね、福岡、広島、名古屋のね、名古屋の天白とかね、あとは大阪は、梅田と、あとは、難波とね、あとどこだったっけな、あと何か所かあったんですけど、福岡、名古屋、あ、どっか忘れちゃいましたけどね。とにかくね、8箇所持ってて、でね、結構ね、羽振りよく仕事してたことがあったんですけども、まあ、人材派遣の会社なんで、僕今まで、まあ、大体ね、10年間で1万人以上の方を、こう、面接してきたんですね。そうするとね、まあ、いろんな奴がいましてね、まあ、大体ね、傾向として、面接でめちゃめちゃ自分のことをアピールする人、まあ、大体使えない人が多かったですね。逆にね、謙虚な人ほど、やっぱりね、能力を隠すじゃないですけどね、ノーアルタカは、爪を隠すじゃないですけども、謙虚に自分の資格とかそういったものだけをですね、アピールするような人っていうのは、やっぱすごくお客様のね、評判がね、すごく良かったんですよ。でね、僕が今までその1万人ぐらい面接した中で、こいつおもろいなと思ったのが、よく面接の時にですね、履歴書がありますね。そこで特技っていうところがあるんですよ。で、まあその特技によって、どこに派遣するかっていうのをこっちもね、見極めなきゃいけないんで、で、特技っていうところにね、これマジですよ、本当に。特技の欄に目つぶしって書いてたやつがいるんですよ。はぁと思ってね、これ目つぶしって何ですかこれって言ったら、あ、僕ちょっと合気道やってたんで、いや、合気道目つぶしねえだろうと思ったんですけどね。そんな奴がいたりとかですね。あとはですね、資格っていう欄ありますね。例えば、簿記何級とかね。あとは、何ですっけ、英検何級とかね。あとは、ボイラー技師とか。まあ、そんなのあんまりね、関係ないかもしれませんけどもね。あとは、リフトとかね。フォークリフトの資格とか。まあ、それを書く欄があるんですよ。でね、何を勘違いしたのかね。資格って書いてあるとこにね、無敵ですって書いてあったんですよね。いや、資格ってそういう意味じゃねえよ、お前。ねえ、そんな奴がね、いたね、人材派遣会社の時のことをね、思い出しました。ねえ、ということでございまして、まだまだね、滑らない話は続きます。ね、皆さんが笑ってると信じてね、どんどん喋り続けますので、よろしくお願いいたします。はい、それではここで一曲聴いていただきましょう。モトリークルーで、ライブワイヤー。痩せないとの、笑わないとフライデー。はい、ということでございましてね、もう早いもんでエンディングなんですけどもね、まだね、数分ありますんでね、また滑らない話をね、連発してね、最後笑って終わりたいと思うんですけどもね、ね、私、まあ、姪っ子がいましてね、まあ、私の弟の、まあ、娘なんですけどもね、3人いまして、上の子が長女がいて、まあ、その下の2人がね、双子なんですけどもね、一番上の長女がゆきちゃんというね、すごい可愛いね、僕の大好きな姪っ子なんですけどもね、その姪っ子のゆきちゃん、もう今ね、23歳 ?4 歳かな、ね、になりまして、で、そのゆきというね、子がね、僕はもう小さい頃からずっと見てるんですけど、まあ、鴨川シーワールドかなんかにね、行った時に、このゆきちゃんがね、イルカショーを見てすごい感動しちゃったんですね。3歳ぐらいの時に。で、その感動したからね、僕にいつも言うんですよ。ゆきちゃんね、大きくなったら、イルカの調教師になるから、なったらおじいちゃん見に来てねとか言ってね、いつもイルカのぬいぐるみを抱えながらね、僕のとこにいつも行ってたんですよ。でもね、まあそんなこと言いながらね、子供の夢なんてね、どうせいろいろとね、現実を見て、いろいろとね、いろんな方からこう、いろんな話を聞くとね、もうだんだんこう、夢が変わっていったりとか、まあ結局は玉の輿に乗ってね、医者かなんかと結婚してね、でなんか金持ちになるとか言うんかなと思ったら、なんとね、うちの姪っ子のゆきちゃん、今ね、青森県の浅虫水族館というところで本当にドルフィントレーナーになりましてね、今イルカの調教師やってるんですよ。でね、もう嬉しくてね、僕は最初の初舞台、見に行ったんですね、ステージを。ほんならもうね、もう涙で見れないんですよね。もう子供の頃からずっとおじちゃん見に来てねとか言ってた夢を叶えたね、 もうそのめいっ子の姿はね、もう涙なしだ見れなくて、全く見れなかったんですよ最初行った時で。この前ですね、青森県で僕やっぱりお笑いの仕事がやっと入りまして、でね、ユキに連絡して、俺ね今度青森でネタやるから、ネタというかね、お笑い単独ライブ やるからおいでって言ったらね、めいっ子ちゃん来てくれたんですよ、ユキちゃんね。ほんでユキちゃんがね、もう僕のライブ見てくれてね、めちゃめちゃ笑ってくれて、おじちゃん面白かったよ、すごいね、かっこよかったよって言われてね、ほんと泣きそうになっちゃったんですけどね。そうね、ユキちゃんのね小さい頃のねエピソードがたくさんありましてね、可愛かったんですよユキちゃんね。もうよくね、まあうちに泊まり来るんですよね。でいつもね、おじちゃんと一緒に寝るとか言ってね、寝るんですよ。でね、ちょっとね、僕もいたずらじゃないですけどもね、ちょっとゆきちゃんがまだね5歳ぐらいの時に、ちょっと怖いねホラーの映画借りてきちゃったんですよ。13日の金曜日っていうね、怖いですよね。でそれをね一緒に見てたらね、俺にもうしがみついちゃって、可愛いんですねゆきちゃんね、怖いとか言ってずっと言ってたんですけどもね。でね、寝る時にね、寝れないとか言うんですよね、もう13日の金曜日が怖くて、こう寝れないって言ってたんですよね。だ大丈夫大丈夫、あれ作り物だからって話をしてたら、おじちゃんって言うんですよ。え、何って言ったら、私さ、遊園地とか遠足の前日ってワクワクして寝れないんだけど、ジェイソンってさ13日の金曜日の前の日の12日の木曜日ってやっぱりワクワクして寝れないのかなとか言ってね、もう爆笑したっていうねことがありましたけどね。はい、それとかですね、そのゆきちゃんすごいのが、もうちょっとね大きくなってね、小学、まあ、6年生ぐらいになった時に、僕まあ吉本興業に入りまして、で吉本ってねすごく給料が安くてお金がない時代があったんです、僕全然ね。そんな時にね、ゆきちゃんにね、ゆきちゃんも今回ねちょっと東京帰るからお土産何がいいって言ったらね、おじちゃんいいよって言うんだよ。いや子供が遠慮しちゃダメだよ、何でもいいからなんか欲しいもの言ってみなって言ったら、低い声でおじちゃんお金大丈夫って言ってきたんですよね。しっかりした子ですよね。でね、お金大丈夫って言われたからね、いや大丈夫だよって言ったら、そしたらね、じゃあレシートを持ってきたら払うよって言われたんですよね。俺そんな信用ねえのかよと思ってね、そんなゆきちゃんも今立派な社会人でね、ドルフィントレーナーとして頑張っております。ぜひね、青森県に行く方がいらっしゃいましたら、うちのねゆき、頑張ってますので、朝虫水族館、そこのねイルカショーに行ってみてください。はい、ということでございましてね、安内との笑いとフライデーいかがだったでしょうか、笑っていただきましたでしょうかね。来月の放送は5月17日金曜日の午後6時にまたお会いしましょう。 79.1 川崎 FM ドリームキングダム、ここまでのパーソナリティ、お相手はお笑い芸人安内ナイトでした。それではこの曲でお別れいたしましょう。クレバでHave a Nice Day。 それじゃまたね、バイバーイ。